皆さんこんにちは。オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP の眠れです。
はい、ちょっと今回僕がちょっと違うところから入ってきてるんですけど、なんでちょっとマイクがあれなんですけど、今回ちょっと僕は LA から入ってきています。
あれいつから LA でしたっけ？
LA は多分3日ぐらい前から、でちょっと今週 LA で、来週ラスベガスで、まあ、基本的にイベントに行く予定なんですけど、うん、まあ、それの間にいろんな企業家とか、まあ、VC とかあとクリエイターとかと会うっていう感じですね。
いいですね。
どうですか LA 3日間4日間いて。
まあやっぱり天気はめちゃくちゃいいなっていうのは思いますよね。単純に
あったかいよね、
うん、めちゃくちゃあったかいです。それこそエムリさんが多分入れ違いだったので、同じ人にも会ってますし、
いいね。
まあとりあえず、まあ、なんか
スポーツは見ない。
いや、残念ながらちょっと見れなかったんですよね。で、初日がアカデミー賞だったんですよね。一部のなんか道路が
問題になってるやつね。
いろいろ問題になってるやつね。
はいはいはい。そっか。で、
まあちょっとそこら辺は一回置いて、はい、ちょっと今回、多分今週と来週はちょっと僕は LA から、入ってる、ようになるので、はい、ちょっと音声が、うん、ちょっと音質が下がりますけど、はい、ちょっとそういうことですっていうところで、原さん今回後ろのバックグラウンドは、
これはですね、ロバータ・フラックっていうミュージシャンなんですけども、それの「カンバーセーション・ラブ」っていう曲がありまして、
いいですね。
会話を通じてこう愛が深まっていくっていう、そういう歌なんですけれども、今日はそういう会話の話を。
素晴らしいですね。
会話についてですね。なるほど。
はい。これもうね、ジャケットもね、いいんですよ、このピアノでしょ？これ見えてないと思うんですけど、ピアノなんですけど、これ、はいはい、開くとね、こうなるんですよ。
お
ぉ。あ、すごい、すごい。これどうやって説明したらいいんですかね、ポッドキャスト
これ、ね、確かにポッドキャストピアノを弾いてるようなジャケットなんですけど、ピアノがこうやって開いて、それを開くとこのボーカルになるっていう、ボーカルだけになる。
ぜひ、まあ、YouTube 版で実際、はい、原さんが開いてるところをちょっと見てください。
やっぱデジタルじゃなくてこういうアナログなものの魅力っていうのもあるんだよっていうことですね。
いいですよね。
はい、
はい、じゃあ「Conversational Love」っていうところで今回の、トピックに移りたいと思うんですけど、今回のトピックに関しては、まあ、そのファンドマネージャーとして、いろんなものをコントロールできると、コントロールできないものが多いと思うんですけど、いわゆる投資先がどこまでうまくいくかとかって、まあ、ある程度影響はできるもの、コントロールは結構できないんですけど、結構コントロールできるもの、でいきますと、まあ、その LP とのコミュニケーション、っていうところはある程度コントロールできるのかなっていうところで、今回そこに関して、いろいろ話していきたいと思いますと。で、まあ、まずは、多分日本とアメリカでもちょっといろいろ違いとかあったりすると思うので、そこら辺の話をしながらだと思うんですけど、なんか頻度的にはどれくらいの頻度で LP、まず多分 LP のなんかサイズ感によってなんかその重要度っていうか、そこも変わってくると思うんですけど、うん、なんかなんとなくコミュニケーションする頻度ってどれくらいになるんですか？
じゃあ僕からいきましょうか。はい、グロービスの場合は、2種類あって、で一つがまあ全 LP に対するコミュニケーションっていうものと、もう一つがLP の中でもまあ主には金額規模に応じてなんですけど、LPAC っていう LP アドバイザリーコミティ、日本語で言うと諮問委員会に入っていただいている大体8社ぐらいの LP がいるので、そこへのコミュニケーションっていう大きくこの2種類あるかなというふうに思ってて、まあ、いずれどちらもクオータリーで僕らはコミュニケーション取ってます。
DCM は？
で、僕らはですね、まあ、僕らも本当に同じ感じでクオータリーで基本的にはレポートっていうのを、ファイナンスチームが定期的に送ってると。それは全ての LP さんにもう同じフォーマットで、今のリターン、この四半期のリターンこうなってるだとか、まあこういう会社に投資をしたみたいな一言ずつぐらい っていうのをレポートをフィナンシャルレポートとして提供してるって感じですね。
うん、
で多分一つ特徴として、うん、LP が、アメリカがかなり多くて、あとはグローバルにもいろいろいるので、うん、基本的には同じ企画同じフォーマットで同じデータを皆さんに提供してると。でそれを四半期みたいな、うん、であとは LP 総会ですね、同じように、うん、そこではもう少しコンテンツリッチにこういう戦略だよとか、今後こういう方針で投資していくとか、そのファームのアップデートだとか、その投資先の紹介、そのこういうことやってますっていうワンセンテンスじゃなくて、うん、そもそももう少しリッチにこういうことをしていって、こういうのが強みで今後こういうふうになると面白いと思うみたいなことを僕らがプレゼンテーションするのが、まあ、LP 総会。ただ四半期に1回のやつはもう少し本当にフォーマット化されていて、
うんうんうん、
もう結構淡々とレポーティングって感じに近いかなと思いますね。
うんうん、そうですよね、うん、まあ、なんか LP 紹介の話は多分前の過去のエピソードでも結構詳細を話したと思うので、なんで、まあ、今回はもう少しそのレポート、まあ、四半期ごとのレポートみたいな
渋い、よりそ渋い気がするけど四半期レポートは
確かにまあでも僕も結構なんかアメリカのエマージングマネージャー の結構四半期ごとのあのレポートとか共有してもらうケース多いんですけど、はい、なんかなんとなくフォーマットが決まってますよね。なんかその、
そうね、
なんかマクロ的な話から大、まあ、よく入り、で、うん、なんか新規、まあ、いわゆるあのと、今のファンドのパフォーマンスの話をして、で、新規案件、投資先の、アップデート、なんか、まあ、もしなんかお願い事があればみたいな、なんかそういう系で、なんかなんとなくですけど、うん、そういうパターンが多いと思うんですけど、うん、なんかそれは、GCP も DCM もそんな感じなんですか？
そうですね、基本同じだと思うんですけど、その投資先のアップデートみたいなところが、うん、僕ら4つのファンドに90社ぐらいあるので、
うん、
そこは結構コンテンツ多いかもしれないですね。一応各社について、うん、前四半期の、数字的な面と、あとは、担当のキャピタリストがベンチャーキャピタリストがなんだっけ、定性的にコメント書いてるっていう。で、これを日英両方あって、日本語バージョン、英語バージョン。
大変だ。
やってるんで、なんか、毎回作るシーズンになると、そうそう、だ担当してる10社ぐらいの投資先の定性コメントを書いていかなきゃいけないっていう。だ結構、定性のところには、その、数字には現れない、その、まあ、今こういう戦略でやってるとか、今ちょうどファンドレイズ動いててこういうふうになってるとか、もしくはIPO とかのタイミングがこのぐらいを目指してるとか、
うん、
キーハイヤーこういう人が取れたとか、なんかそういう、うん、純粋な財務数字が出てこないところをそこで補足してる感じですね。
うん、
なんか僕らはですね、基本的にレポーティングは、各ファンドごと、LP さん違うから、各ファンドで多少違いがあるっていうのと、結構何本もさっきグロービスで言ってたように何本も走ってるんで、ファンドごとにもちろん違う投資家さんなんで、それぞれのファンドごとにレポートをしていて、 でもね、基本的にはその新しい投資だとか、アップランドがあった会社だとか、そういうところにだいぶフォーカスはしてるかなと思いますね。でリターンがどうですみたいなことで、本当にファイナンス面っていうのがより重点を置いてるレポートかなという気がします。
そうですね、なんかまあ個人的になんかいろんなエマージングファンドマネージャーのレポート見てると、結構違いがなんかどこまで詳細書くかみたいなところはめちゃくちゃ、違いがあるなっていうのは思いますし、なんかすごい面白いところでいきますと、なんか投資先のなんかリストを Excel とか Airtable とかで出すことが多いと思うんですけど、はいはい、なんかその時にどこからソーシングをしたのかみたいなちゃんと書いてくれたりとか、なんかそこら辺はなんか、この人がめちゃくちゃソーシングしてるんだっていうのが分かったりするんで、なんかそれはすごい面白いなっていうのを思いましたね。
なんか多分、そのエマージングマネージャーと、その僕らファンドが結構古いというか、うん、割と年数も28年やってるファンド、多分 GCP も長いファンドの一つだと思うんですけど、うん、そうすると、多分エマージングマネージャーがやってるレポーティングだいぶ変わってるんだろうなって思う。
うんうん、
なんかそんなに、なんですかね、なんか戦略だとか、ソーシングこうしてるっていうことよりかは、本当に彼らの中での、その、特に僕ら多分、機関投資家の方が多いから、彼らの中での全体のファンド管理、いくつもいくつも投資してる中で、 じゃあどこがどれぐらいのリターンがありそうで、いつぐらいにキャッシュがありそうかっていうのをちゃんと計算できるようなレポーティングというか、そういう意味合いが強いんじゃないかなって気がする。
すみません、ちょっと、いろいろテクニカルのトラブルがありまして、ちょっと効果音をちょっと事前に入れようかなと思うんですけど、
ストーンみたいな、はい、どういうことですか。
ちょっと画面ガーってザーってなる。
そうですね。
はい。ちょっと、リバーサイドっていう、ソフトウェア使ってるんですけど、それがちょっと、微妙だったっぽいので、一旦ちょっとズームに今回だけ、今回試したら次回変えるので、はい。うん、これちょっと続きを、
はい。
続きたいんですけど、だから、エムレさんが多分ちょうど話すタイミングだと思うんですけど、どっから行きましょうか。
はい。あれ、いいの？ごめん。
はい。いいですよ、いいですよ。
そうですね。LP の種類によって、やっぱレポーティングで求められてることが変わるんだろうなと思ってて、原研さっき言ったみたいに、DCM とか GCP の場合って、機関投資家が多くて、機関投資家ってもうめちゃくちゃ数多いファンドを多分、マネージしている。からおそらくLP によってはその自社のその多分管理システムみたいなのがあるんじゃないかなと、多分 GP からもらったそのレポートをそっちにまあ入れたりなんとかして全部で統合管理とかをしてるんじゃないかなと思うんで、必ずこういう情報はくださいみたいな、特に財務面の話、っていうのはあるし、なんか LP によってはこのフォーマットで入れてもらえないかみたいな時のリクエストが来ることもあったりしますね。
うんうんうん、
あと多分、我々は多くないですけど、その事業会社とかが LP だったりすると、それこそシナジーとかをもともと求めてるので、まあこれは想像なんですけど、おそらく自社の領域に関わるスタートアップについて教えてほしいとか、自分たちが分かんないですけど、エンタメ系の会社だったら、じゃあ VR 市場の見通しについてちょっと教えてほしいとか、なんかそういう個別のリクエストとかもあるんじゃないかなというふうに思ってますね。
それは逆に言っても、それこそ GCB とか DCM とか、なんかマーケットのインサイトとか、そこら辺はあんまりその四半期のアップデートでは求められないっていう感じなんですか？
僕らは四半期では、してないですね。年一の、前回話した投資家総会の方でそういうアップデートしてます。
でなんかそのやっぱりそのレポーティング、僕らのレポーティング、うちは例えば僕がさっき話したようにレポーティングする担当っていうのはやっぱファイナンスチームなんですよ。投資家チームはそんなに実は手間かけてなくて、ファイナンスチームが一番忙しいし、彼らが各社の数字とかを確認したりとか、それぞれのアップランドとかそういうのを確認しながら前期との違いっていうのを数字として落とし込んでいくって作業をしていて、正直言うと僕ら投資チームはほとんど時間は割いてないですと。でその代わり、重要というか、まあ、僕らの場合本当に LP さん日本すごい少なかったので、過去アメリカから来た時とかに例えばはお茶して冒頭でそういうこうだよとか、そういうアップデートをしてるっていう感じだから、まさにカンバーセーションで、なんていうか資料を用意してこうなってます、私たちの投資戦略はこうでマクロはこうなっててっていうのは年一の LP 総会で、ただ日々のその会話として、こう本当にここでこうやって、まあピアなのである意味パートナーですから、でもちろんクライアントでありパートナーなんですけど、そこで状況のアップデートとかは口頭でよくしますね。
なんか逆になんかその電話会議とか、なんか急になんかちょっとメールでちょっと話せませんかみたいなことは結構言われるんですか？それともそこはもうまあめちゃくちゃ LP によって変わるのか、なんかまあある程度の四半期のアップデートで基本的に満足して、まあたまたまなんか日本に来たり US に来たりしてると、ちょっとお茶しようっていう感じになるんですか？
基本そうだと思います。
で多分それも状況によって違って、なんかそのビッグイベントがあった時とかは多分みんなおそらくですけど、おそらくじゃないか、じゃあ去年で言ったら去年いっぱいビッグイベントあったじゃないですか、
はい、
シリコンバレーバンクとか、
は
い、そういう時とかは、LP 側も大丈夫っていう話を、でこちらも率先して当然コミュニケーションするし、で今ね、日本でもしかしたらじゃあ金利が動いたりとかしたらどうなるんですかみたいなことはもしかしたら質問来るかもしれないし、何かビッグイベントがあるときには こちらからも主体的に、あちらからも多分コールとかしてほしいとか、ちょっと教えてほしいってこともあると思うけど、そんなに日々しょっちゅうはないですよね。
なんかあれもありますよね、ビッグイベントの中に災害系もあって、この前の能登半島の地震とか、そういうのも、僕ら投資先あちこちにあるんで、被害を受けた、影響を受けたところがあるかどうかみたいな、いうのは、僕らから報告することもあるし、LP 側からそういう問い合わせも来ることありますね。多分向こう側で、なんか全部調査とかしてるんだろうなっていう。
確かに。確かに。まあ、やっぱりそういうビッグイベントは、まあ、それこそ多分投資家とVC とスタートアップの間でも同じようなやり取りやってると思うので、まあ、それと似たような感じっていうことですね。
そうね。なんか結構その起業家と VC、VC と LP と同じ投資をしてる関係性の中で違いが結構あるとすると、起業家と VC のアップデートってその戦略会議、なぜならばその、まあ、時には取締役につくし、つかないとしてもその会社の経営をより率先して手伝うっていう状態なので、そのアップデートもなんかアドバイスをもらうためのアップデートになると思うんですよね。で VC と LP のアップデートはさっき言った事業会社を除いた機関投資家である場合っていうのは、その経営に対するアドバイスのためのアップデートって感じじゃなくて、そのレポーティングっていう言葉の方が近いと思う。
なんか、まあ、個人的に見たトレンドの中ですと、これは多分イマージングマネージャーに多分限った話ではあるんですけど、これは多分良くない話なんですけど、市場の良い悪い具合で、レポートの、詳細が、めちゃくちゃ詳細を書いてくれる、書いてくれないっていうのが変わったりするんで。
そうなんだね。
いい時は、いい時はよく教えてくれるけど。
いや、いい時は、いい時は全然教えてくれないんですよ。
あ、そっち側なんだ。
資金がいろんなところからもらえるので、全然相手にしてくれないんですけど、状況が悪化した時に LP との、LP が大事だっていうのを理解してくれるので、そのタイミングでめちゃくちゃ、なんか、念のためコールしましょうかみたいな、言われたりとか、なんかそういうのはいろいろありますね。
そうね。だから、ファンドレーズとは多分密接に関係するんだと思う。だから、GCP とかうちとか、その、多分継続した LP が、いてでかつそこが機関投資家である場合っていうのは、何か大きくそのレポーティングの方法でもしかしたら変わらないかもしれないけど、まあ、僕がイマージングマネージャーだったとしたら多分リッチなものを送るかもしれないし、それはファンドレイズの難易度とかその指標、まあどうだろうね、関係性の長さなんでしょうね結局。
そうですね、
単純にその LP さんとの、
まあ、あとは多分イマージングマネージャーは割と多分慣れてなかったので、今まで、なんかどういうふうにアップデートするかみたいな。まあ、で、特に多分ここ3、4年とかですと、オペレーターが多かったので、まあ、いわゆるその過去に VC 経験がなかった人たちがやってたので、なんかある程度シンプルなやつでもいいんだって多分思ったり、全くアップデートしなくてもいいんだって思ったりとかしてたと思うので、多分まあ、割と DCM と GCP ですと何年もやってるので、もうフォーマットが決まってますし、ある程度もうなんかその期待値があるので、なんかそこら辺の違いはあるのかなと思いました。
そうですね。あと多分その、まあ、LP 側も何をベースにリアップするのかとか、GP 側も何をベースに次のファンドに出資してほしいかで多分大きく違うのかなと思ってて、なんかある程度もエスタブリッシュされたファンドだったら、まあ、数字が結局もう完全にあるので、LP 側も数字見て、ちゃんと安定的にやれてるねってことで次の判断してもらえると思いますし、僕らもまあそれをちゃんと出さなきゃいけない、数字でちゃんと語らなきゃいけないっていう感じだと思うんですけど、多分エマージングマネージャーだったら、まだ1号ファンドから2号、3号に向けては、まだ数字が伴ってないから、なんかそれ以外のそのアクティビティとか、今自分たちの考えてることとか、そのなんか数字のすごい先行指標となるようなものを伝えることで、LP 側に対して、ちゃんとまだ数字では表れてないけど、きっとこのファンドは将来いいファンドになるから2号3号にも出してくださいっていう、なんか そういうその違いなんだろうなと思います。
うん、確かにそれは本当にあります。より文章的な、ことになりがちですね。
そうだよね。だからスタートアップも近いですよね、ある意味その C 向きとかだとまだその売上っていう数字ではあんまないから、今どういうことを考えてどういう仮説検証してんのかみたいな いうのがもしかしたらメインかもしれないけど、なんかもうレーターステージとかになると、まず一番重要なのは数字が、メトリックスはどうなってるのかみたいな、その違いかもしれない。
まあ、なんか聞いてる話ですと、なんかあの千棚とか、まあ、彼らすごい、いろんな VC に投資してますけど、彼らはなんか各あのファンドと、なんかマンスリーのコールをやってるらしいですね。
マンスリー LP
何を話す LP は千棚がその VC に対して、何をやってる、何を話してるのかちょっと気になりますけど。
はいはい。まあね、そうだね。だから、まあでもそういう LP さんも多分、そのさっき言った事業会社の方とか多分あるんだろうし、四半期に一回マンスリーはあんま聞いたことないけど、なんかコールしたいっていう人もいるんだろうなとは思う。
うん、
で、なんか多分その、二段階あって、一つが、その投資戦略とか投資方針に関することと、ファームの話と、まあもしかしたらプラスマクロみたいな話で言うと、あのファームの話、ファーム経営については多分アドバイスをもらう相手としては LP の方っても最適だと思うんで、何社も投資してて、じゃあどういうタイミングでどういうふうにパフォーマンス評価の話まではしないかもしれないけど、プロモーションだとか、その新しいハイアリングだとか、そういうことに関するあのアドバイスをもらうとしてはもう最適だと思うんですよね。だとすると多分アップデートってのはより一層 LP の方にすることでいいフィードバックもらえるだろうし、やっぱその V スタートアップに対する投資っていうことで言うと、これもエマージングマネージャーとそうじゃないところって違うのかもしれないけど、そこは多分逆に言うと僕らにとってのある意味本業だから、VC が起業家になんかオペレーションの細かいメトリックス、なんかメトリックスは聞くけど、オペレーションの細かいアドバイスしないと思うんですよね。こういう営業ピッチこうした方がいいよとか、まあ、する人もいるかもしれないけど、なんかね、こういうふうにやった方がいいよっていうことは多分アドバイスしないように、おそらくその関係も LP とあの VC にあるはずで、お互いの強み、お互いがよく知ってることっていう、そのギャップっていう中でアップデートもするし、アップデートする中でフィードバックももらうしっていうことなんだと思うんだよね。
確かに。まあ、まあ、どうしても、まあ、これはあの VC とスタートアップの関係性でも同じですけど、スタートアップも VC も本業があるので、なんかその LP 側としても、なんかコミュニケーションの頻度を上げるのもまあいいかもしれないんですけど、VC は VC で本業やらないといけないので、
そうなんだよね。で、
まあ、それのまあ邪魔にならない程度とコミュニケーションをするのが大事っていう、まあ、そこの頻度をすごい考えないといけないっていうところはありますよね。
なんかだからそのね、まさにそうで、その本業、そのレポーティングをすることでリターンが上がるわけではないから、そのレポーティングを密にする、逆にそうだとしたらレポーティングなりアップデートはもうした方がいいと思うんですよね。その投資戦略をお伝えすることでこういうフィードバックもらってリターンがより増えるっていうんであれば絶対すべきだし、もしそうじゃなくてそこが逆に言うと脳みその一部を圧迫してしまってるとしたら、まあそれはもしかしたら LP としても逆効果かもしれないし、なんかそのやっぱ時間もかかるし、なんかいろいろそのリッチに書こうと思ったらね、それこそ3ヶ月の中でどれぐらい時間取られるんだろうってこと考えたら、リソース3ヶ月って12週しかないんで、何1週間半使っちゃったとしたら、もうその時点ですでにもう自分の脳みその10何%以上は持ってかれてるから、なんかそこってどうなんだろうなっていうのは多少思ったりするけど、
まあでもVC としてはコミュニケーションを取るのも大事なので、
大事です。
なんでそこを単純に無視するっていうのは、避けた方がいいとは思いますね。
それに本当にいい本当にいいフィードバックくれますからね、そのファームの経営とか、そういうインセンティブスキームだとか、むしろマクロいっぱい知ってるのは僕らよりも LP の方だから。
確かに。
もうそれは
なんか VC 側から そういうところのアドバイスとかって求めに行くんですか、その LP に。なんか今のマクロ状況とか、なんかそこら辺は逆に聞くことってあるんですか？
ありますよ。その僕らの場合はその、まあ、多分どこも一緒かもしれないけど、四半期に1回諮問委員会 LPAC やってるので、そこではまあ、よりリッチな報告に加えて、何かこう相談したいこととか、あとはお互いのその意見交換みたいないう時間も作っていて、まさにさっき言ってた LP 側からのいろんなアセットクラスとかいろんなリージョンで投資してることからのパースペクティブみたいなのはそこでいただくようにしてるし、 あと海外の LP とかが日本とかに来ると、まあなんかランチかお茶しようかみたいな感じになるので、その時もそういうのはありますね。なんか特に海外系の情報は我々にとってすごくフレッシュというか、まあ、ニュースとかもちろんフォローしてるけど、よりディープにそこのリージョンで投資をして、しかも場合によってはちょっとアセットクラス違う不動産に投資してますとか、プライベートエクイティにもバイアウトの方に投資してますとか、まあ、当然上場株とか、なんかやっぱ そこからの情報っていうのは普段日常的にはなかなか得られないものなので、なんかそれはすごく面白いなと思うし、なんかそれを見て、あ、日本ももしかしたらこうなっていく方向あるかもしれないなとかっていうのを考えて投資戦略に使ってるっていうのもある。
逆になんか VC としてはもっと そこら辺を意識した方がいいんですか？なんかよくこれもなんかスタートアップと VC の関係性でもよく言われると思うんですけど、スタートアップがまあなんかレポーティングだけをしていて、でもなんか VC からなんか場合によってはアドバイス求めた方が良かったりとかすると思うので、それと同じような感じで、まあ、特にエマージングファンドマネージャーとしては多分 LP とどういうコミュニケーションを取るべきかとか、 何を聞くべきかって分かんなかったりする人が多いと思うので、なんかそこら辺はなんかこういう質問を逆にした方がいいとかってあるんですか？
かんない。多分それもその VC と LP のその知識のどこが詳しくてどこのギャップだと思うんで、多分各 LP の方にも聞くことも変わるだろうし、自分がどれだけ何を知ってるかってことで、例えばで僕ら日本で投資をしてる人からしてみたら US ってどうなってるんですかっていうのは LP、 US の LP に対してはすごい聞いたら正しい質問かもしれないし、でいっぱいいろんなファンドに投資してる LP の方に対してすべき質問もあるだろうし、事業会社の方にする質問もすべき質問も多分あるだろうし、なんかその時その時によって変わると思うんだけど、でもやっぱ LP、 いい LP がいると VC としてすごくいいフィードバックもらえる、てかもう LP ぐらいだと思うんですよ、正直にいろんなフィードバックしてくれるのって。
確かに。それいいフィードバックって例えばどういう系のフィードバックになるんですか？
もうね、 VC と起業家と似ててやっぱ厳しいフィードバックだと思う。こういうところが変えた方がいいよとか、
それはファンド運営に当たってとかでしょ、
それでやっぱすごくいい気づきがあるし、いい LP がいることでいいその投資家っていうのは育っていくんだろうなってすごく思うし、そういう人が増えることがとっても大事だと思うし、
あと結構ありがたいのが紹介で、まあ、LP、他の LP を紹介してもらうっていうのもあるし、あとは結構 GP を紹介してもらうっていうケースもあって、その LP がまあ出資してたり、出資はしてないけど知ってる人みたいな感じで、僕も出張とか行ったりするときは、時々 LP 側にお願いをして、そのリージョンで自分の出資してる VC の人を紹介してくれみたいな、なんかそういうのもすごい、助かりますね。なんかやっぱり人によってはめちゃくちゃいろんなところに投資してるし、実はすごい有名なファンドとかにも LP 出資してる人とかいるので、それはいいなと。そういう意味で言うと、原研が言ってたみたいに、やっぱ結構掃除ケースよね、スタートアップと VC の。なんかその取締役会の、そのスタートアップの取締役会とか、そういう会議の中で、VC が直接、その VC の視点からアドバイスとか、意見することもあれば、まあ、そこは正直分からんっていうか、詳しくないから詳しい人を紹介するよとかっていうもあれば、すごい似てんなって
。確かに出ますよね。まあ、なんかあとは僕もなんかいろんなエマージングファンドマネージャーと仲良くしてもらって、まあなんか場合によってはお互い出資してたり、まあ、全然出資してなかったりするケースがあるので、で、なんかでもレポートが全部こっちに来ると、逆に僕になんか誰のレポートが良かったっていうのをめちゃくちゃ聞いてくれたりとか、なんか どれがより刺さるんですかみたいなことを聞いてくれたりするので、なんかそういう会話はめちゃくちゃ面白いですけど
ね。
みんなやっぱり探り探りなんだなっていうのは。
そうだね。
確かに、ね、情報なかなかないよね。なんか、ググってもあんま出ないんじゃないかな。
まあ、それこそ LP 側の人たちが持ってる情報ですよね、どちらかというと、それは。
そう。LP として投資しない限りは見れないですね、基本的には。
基本的にはそうですね。
で、
なんか他にあります？なんかその LP、VC の関係性の、まあ、特にコミュニケーションの中で、まあ、そのどちらかというと日々のコミュニケーションの中で、なんか気をつけるべきポイントとか。ここはなんか、まあ、ここはもっと改善してほしいとかっていうのがもしあればですけど。
なんだろうな、その、気をつけるべきポイントか。まあ、多分、スタートアップと VC との関係に近いかもしれないが、過去のことだけじゃなくて、ちょっと先の見通しみたいなのも共有できるといいんだろうなと思っていて、その、いわゆるその、レポート、いわゆるレポート数値系はもちろん過去の話に全部なるんですけど、でも今後どうなっていくと思うとかっ
そ
てい
れは
うのは、
市場レベルですか？それとも投資先レベルっていうことですか？
市場レベルでも、まあ、場合によっては投資先レベルでもそうなんですけど、で、これ僕ら四半期ではちょっとさすがにそれ重たすぎてあんまりやってないんですけど、やっぱ年一とかで、今後どういうふうな環境になっていくというふうに想定しているから、我々はこういう投資戦略を取っていくみたいな、いう感じで話すんですよね。で、まあもちろんその、どうなるかの、そこの前提は誰にも100%わからないんだけど、でもこういう環境になっていくという前提の中で、こういう投資戦略を取ってますっていうのを共有することで、多分 LP 側のパースペクティブから、もしかしたら別の視点があるかもしれない。その、あなたはこうなると思ってるかもしれないけど、実はこういう要素もあるから、前提とする市場がちょっと変わるかもしれないとか、もしくは、なんかどういう市場、まあ、それこそね、最近だとスタートアップ環境がすごいボラが激しいじゃないですか。なんか、VC ウィンターって言われたり。やっぱじゃあ、例えば VC ウィンターがいつ、終わると思っていて、いつからその、雪解けになっていくのかというのが、我々の中での、まあ、ビューがあるんですけど、まあ、それを共有した上で、だから僕らはこういう投資戦略でやってるっていうんですけど、じゃあ LP 側、いや、本当はそのタイミングじゃなくて、もうちょっと先なんじゃないかとか、もうちょっと早く来るんじゃないかとか、あとはそれは何がキッカーとなって、その環境が変わっていくんだろうねみたいな議論していくと、すごく、実りが多いんじゃないかなっていう。その過去だけじゃなくて、未来の話も、まあ、僕らも完全にはできてないんだけど、もっとできるといいなっていうのは思います。
まあ、やっぱりスタートアップの方がそのトレンドの先を言ってたりするので、LP としては、まあ、VC が間に入っているので、ワンステップちょっと遠いと思うので、まあ、だからこそそこの、まあ、そういう情報とか、まあ、もう少し VC が見てる中の方が多分ちょっと先のことを見えているので、多分全体はもしかして LP の方が見えてるので、まあ、そこの情報の、まあ、共有っていう感じですよね。まあ、なんかそういう感じで、まあ多分またその LP との関係性の話は、これからも、まあ、めちゃくちゃニッチなトピックですけど、
非常に渋いトピックで。
日本で知りたい人なんて200人ぐらいしかいないんじゃないの？
逆にその、LP をやって、LP 出資をしてる人とか、まあ、VC
ああ、
の
そう
中で、
ね。
その、なんか、こういうことを聞きたいんですよとかっていうのがあれば、ぜひ、ちょっと我々の方に
確
ちょっと質問をちょっと投げても
かに。
らって、それをちょっと我
確か
々
に
の方
ね、
でも
LP
聞き
から
ま
ご
し
意見いただきたいです
ょ
ね。
う。ちょっと聞きたいですよね。実際にどういうふうに見てるのかっていうのは。なんで、まあ、今回はそんな感じで、今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容が気になった方は、概要欄に載ってる我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。